おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオです。7月の2日木曜日、雨がざんざか降ってます。朝の7時30分です。はい、ですね、お知らせがあります。まだちょっとね、準備がもうちょっとなんですけれども、3ヶ月チャレンジ第14期の3ヶ月目に突入しましたので、第15期の募集を開始したいと思っております。で、いつも通り、お試し4回というのを、させていただきますので、こちらが2万5千円ということになって、このお試し4回2万5千円で、サンチャレやってみたいということであれば、この4回分は無料ということになり、サンチャレは2万5千円引きの、5万円から、お申し込みいただけます。税別ですけどね。だから5万5千円でサンチャレ。まあそれまでに2万5千円お支払いいただくことになるんで、まあそういうことなんですけどね。7万5千円でプラス4回受けていただくことができると。4回で終わっちゃうよという場合には、2万5000円は返却しませんので、2万5000円で4回だけお試しいただくと。2万5000割る4って綺麗に、まあ割り切れはするんですけどね、6250円かな、ということになりますので、プラス税ね、6250円プラス税、1回あたりね、にするとそういう計算になるんで、まあそんなに1回の1時間のセッションが6000円ちょっとなら、まあ、法外に高くはないでしょうと。ちょっとね、お高めの、お食事どころに行くと6000円いっちゃいますからね、今ね、東京とかだと。1回の食事で。まあ、だからまあ、贅沢かもしれませんが、そのぐらいにはなりますということですね。で、まあ、これは、いわゆるカウンセリング業界の一般的な値段からすれば、やや、安め、ややね。高くない方では7500円ぐらいでなさってる方もいらっしゃるんで、そんなにすごく安いよとは言えませんけど、少し安いよと。まあ、ここにね、なんか NPO 法人とかなんとかを投入していくと、福祉的な何かになるんでしょうけど、ちょっと今のところ3ヶ月チャレンジにはそういう側面はありませんので、まあ、そうするとますますこうね、治療に近づいていってしまうんで、結局福祉となって安くやる、それでもやるってなると医療じゃないですか。そこまでやっぱり今言っては、いけないのではないかというふうに考えているので、まあ今のところはここが、落ち着くべき。ただですね、保険が効かないんで、どっちみち、心理臨床というのは、昨日も申し上げた通りでね、保険が効かないから、福祉っていうには遠い状態なんですよね、今のところね。つまりこれは、日本国は、人に心理相談することそれ自体を医療福祉的行為とはまだ見なしきってないということになると思うんですよね。これはもう見解の相違とかではなくて、事実今のところはそうだと思うんですね。だって国民健康保険が効かないんですから、心理テストは一部効くんだけど、それは心理相談にはなってないと私は思うんで。でですね。まあ、それはいいとして、3ヶ月チャレンジの第15期、8月から8、9、10月の3ヶ月間ということになります。はい。まだ7月始まったばっかりですので、2日ですからね。でも、キンキンにやんないと、4回のセッションを7月中に受けていただく。これだ、7月中に受けていただかないと、結局ね、8月からもう3ヶ月チャレンジになっちゃうんで、まあ、そんな詰め詰めで無理やりやることもないんですけれども、一回オプションで取っといて、11月に一回受けてもらうとかでも全然いいんで、それはいいんですけれども、まあまあ、なるべく早く、2、3枠だなとは思っております。はい。新規でね、募集させていただけるのは、今の私からすると、今後の、まあ夏ね、異常に暑い、なんかパリでは40度とか言ってるじゃないですか。パリで40度って、だから死人出てますよね、死者出てますよね。いやークーラーがない世界で40度があり得るっていうのは恐ろしいですよね。まあ大変なことだと思うのですが、ということなのでね、8月のセッションは厳しい恐れがありますので、それも加味して、まああと2、3名かなというふうに思っております。はい。後ほどこれは、いろんなところで告知していきたいと思っております。はい。本題に入りましょう。本題はですね、コーチングを受けてきた。今日は本題に入りましょうとかかっちり言ってるのはね、これがあるからなんですよ。 まあ、コーチングを受けてきたっていうのは精神分析的という内容としては非常にこう最も逆に言うと遠いにワンオンワンセッションであることを除くと、共通点は何もないんではないかという感じがするほど、やってみていろんな違いを感じ面白かったといえば面白かったわけですが、まあ、そのコーチングを受けてきて、まあ、私はでも今回無料で、お試しみたいな感じの30分だったんですね。まあ、事前の説明を全部入れると60分ぐらいにはなっていたんで、まあ、30分とは言ってもですね、接している時間全体で、まあ、これを見ようってしちゃうところがやっぱ僕の精神力道的な方の人間だからなと思うんですけれどもね、コーチング受けてきましたと。まあ内容まで全部ガシャガシャ喋っちゃうことはどうなのかちょっと考えてみると聞いておかなかったんで、後ほど聞いてから考えようと思ってるんですけど、まあ僕はね、あのぐらいの内容であれば、録画した内容をそのままインターネットで世界中に出していただいても一向に全く構わないので、先方には守秘義務あるらしいんですけど、私の方にはないと思うんで、これは3ヶ月チャレンジだって同じですよ。だから私に受けて私にされたのかわかりませんが、私との会話内容をご希望であるならば外にそのまま出していただいても、私は文句は言わないし文句は言えないと思っております。私の方は一切出しちゃダメだと思って、ここは偏無性だと思いますので、カウンセリングってそういうもんなんですよね。だから私が何をその時に喋ったとかは外では全部言っていただいて、ご本人が構わなければね、一切言っていただいて、もう私に止める権利はないと思うんですね。でも、私はそれを全部一切やっちゃダメだとは思ってやっています。僕はこれはコーチングにもそのまま適用できると思っているので、まあ今日喋るわけですけど、中身については別に先方にその守秘義務について一切聞いてなかったんで、中身については今日はあんまり喋りませんけれども、外見についてはこれはいいだろうと思うんで、まあその体験について精神分析的なところから見た。どんな風になんとなくですけれどもね、見えるのかっていうことを、まあこのラジオの方には興味あるだろうと、一般には興味ないですよね。コーチングが精神分力道から見るとどう見えるのかなんて、しかもそのわずか30分の無料サンプル一例から何が言えるんだって感じで、だからこれはラジオのヨタ話だと思って聞いていただくのが一番いいと思うんですけど、まずですね、私がまず何よりも感じるのが、やっぱりゼロをプラスにするとかマイナスをゼロにするとか、ああいうことは全然感じなかったなと思います。で、私はやっぱりもっぱら精神分析的にそういうものを今は体験してしまう。少なくとも今は絶対そうなる。おそらく今後永遠にそうなると思うけど、ここにはもちろんある種のバイアスがかかってると言うべきなんでしょうけど、バイアスがかかっていない人なんていませんから、当たり前ですが、私にああいうものが施されれば、それも精神分析みたいなものに感じられちゃいます。私だったら、それは本当の精神分析ではないとか、それはそうに決まってます、コーチング受けたんだから言われるかもしれませんけれども、そんなことは関係ないです。私にはあれがコーチングを受けたという体験そのものとしては残らず、やっぱり精神分析的な体験としてまず実感されると。その上で言うとですね、まず転移が起きてます。ただしこれは私は言葉の厳密な意味で使いますが、転移は私には気づかれません。私に気づかれるものはそれは転移ではないと私は一応見なします。まあ、これはね、非常に微妙でして、人によって言うこと違うし、明らかに転移に、非分析者、つまりアナライザンと、まあ、患者さん、クライアントさん、ユーザーさんの方で転移に気づくという学科の人だっているし、それもそれで、否定できるものでは全くないので、気づいてる転移があるんだってそれはあると思いますが、私は今日ここでは、ビヨンのそれに相当習って私が気づいたものは一切転移とみなさないっていうことにしておきます。で、まあ私が逆転移っていうのはいかにもおかしいんで、向こうがコーチですからね、コーチが逆転移っていうのもどうなのかと思うんですけど、まあ一応ここではそこまで言わないことに一旦して、つまりあれを精神分析だと見立てれば向こうが分析家だということになりますので、では逆転移はあったのかと、この話が今日のテーマになると思っているんですが、ありました。で、これも先方は気づいていません。これは力量の話とか分析の話ではなく、ここではね、ここでは先方が気づいたものは役割応答か何かであって、逆転移とは見なしませんという定義にします。無意識というのは潜在意識とかじゃないんです。全意識の奥の方にあるやつとも違うんです。無意識は無意識。 意識できないから無意識なので、転移、逆転移は先方は気づいてない部分を逆転移とします。で、私はそこに注意を自然払うようになってるんだなと。まず別に私はここで逆転に気づくぞとか思ってやってたわけじゃなく、なるべくコーチングのその流れに乗って、なるべくコーチを受けるというその流れの中に、最大限身を置こうと意識できる部分においてはねしていたんだけれども、やっぱり逆転というものに、強烈に触れていくっていう体験をしました。これはもう間違いなくしました。むしろ初回だからってことあるんですけど、初回だから不快な部分も含めてですね、不快があったっていうことは先方は嫌かもしれないけど、この種の不快感というのは転移逆転における不快感は無意識に進行するものなので、とどめようがないんですね。で、私は人と人が接するんだから、それはベータ要素なんだから、これも言葉のかなり精密な意味だと僕は思ってますが、ベータ要素なんだから、そこに不快感がないというのはおかしいと思うので、当然あったというふうに考えます。そして逆転移的なものというものが私には実は強烈に感じられたのは、おそらくは相手が精神分析家ではないからなんです。相手の人がね。精神分析家ではないので、ここでそういうものが起こるということについては、私はやっぱりかなり無防備だったというふうに感じます。感じました。それは当たり前なんですよ。だってコーチングやってんだから、精神分析やってるわけじゃないんでね。で、精神分析やってるつもりもお互い全くない。まあ私も全くなくはないけど、まあ基本ないわけですから。そうすると、転移逆転移について、まあいろんな意味で注意を払う必要がないわけじゃないです。そっちに注意払ってると今度コーチングがおろそかになるから、多分あの流れだとね。だから絶対そういうことはないわけですよ。まず一例を挙げますと、まあ私も非常に3ヶ月チャレンジで全く人のことは言えないっていうか、人のことは言えないっていうか、そもそも向こうにとってコーチングやってる時にはそれは問題じゃないんだから、むしろやるべきだからいいんですけど、当たり前ですが質問が非常に多いですよね。で、質問はまあ明確化というふうに精神分析では、まあ全ての質問が明確化を意図しているわけではありませんが、やはり明確化を意図した質問というのが私の体感では、30分にしては精神分析と比較すればってことになるでしょうけど、100倍ぐらい多い感じがします。で、私は質問をなるべく減らそうとあれでもしてるんですよ。いや本当にお前どの口が言うって言われると本当に恐縮で、それこそ穴があったら入りたい的なところもないわけではないのですが、その質問はなるべく僕は控えたい。質問は解釈じゃないですからね。そのなんていうのかな、精神分析にのっとりたいということではないんですよ。もはや精神分析における質問というのはどういう意味を持ってるかを意識してしまってる以上、いや非常に私はそういうタイプの人間だし、要するに聞きたがりだし、好奇心は猫を殺すタイプだから、質問したくなりますよ私はね。でも質問をするということはいろんな意味で非常に問題が多いとは決して言わない。精神分析が質問しないとかじゃないからね、質問しますが、多すぎるの いうことは、多すぎるっていうのは誰が決めるのかというと私が決めるんです。自分として多すぎるなというのはダメなんですよ。で、やっぱりそれはだからコーチングでダメとかいうことでは全然なくて、コーチングというのは引き出すあれは多分技法は絶対中核にあると思うんで、質問は多めになると。で、その質問をされている中からこう転移と逆転移が起きてしまうと、これはもう絶対起きると私は思うんですね。で、この逆転移というのは、コーチの人は気づかない。気づくんだったらそれは逆転移ではないとここではします。まあ、ビヨンに相当そうというつもりでいます。まあ、少なくとも私は逆転移は無意識であるっていうのは定義上絶対に欠かせないと思うので、意識されている逆転移っていうのはそれじゃエナクメントになってしまうので、エナクメントだって全部が全部じゃないとは思いますけれども、少なくとも意識されているのは、転移逆転移と言わなくていいと思っておりますんで、転移逆転移というからには転移は私が気づかない、逆転移は相手が気づかない、でも私は気づく、で猛烈に気づかされるってことが起きて、つまり 何がここから言えるかというと、この逆転移に気づきながら私は自分の転移を推測はできるということなんですね。そしてなかなか意外なことが、だからこの辺を何て言うのかな、 先方に確認しておきます。守秘義務についてね、私に守秘義務がどの程度あるのかということは、まあ、これはさすがに迷惑かかっちゃまずいでしょうから、聞いておこうと思います。で、それはまあとりあえず今日の話ではよくて、つまり転移逆転移というのは当然のように起きるし、こんなに短い時間でも起きるし、でこの転移と逆転移が起きるというところにですね、私の場合もこれは私は当時お伝えしたことでもあるし、別に何の問題もないと思うんですけど、私は悩みを打ち明けるという形を取りました。それがコーチングの形にかなってるのかどうかは知りませんけど、私別に自分の目標とかゴールとかは一切ない。ないというか、あるのかもしれないけど、否認してでもないことにしたいぐらい、あまりそういうものを持ちたくはないわけですね。成長動機みたいなものもそんなには意識したくない。まあどうしても必要な成長ってあるとは思うんですけれども、自分が取り立てて成長したいとは別に思わない。まあ余計なお世話だと思う。で、ゴール設定ということをいくら、まあ一応っていうことで、終わった後どうなっていたいかって、もうこの質問自体が私には終わった後どうなって私はいたいんだろうっていうふうに素直には出てこないわけですよ。どうしても終わった後どうなっていたいと、なぜこの人は聞きたいんだろうになっちゃうわけですよ。どうしてもね、コーチング受けてるんだけど、これを話すことは不可能なんだなっていう、無意識とは言いませんけど反射のように出てくるって言っても、反射は言い過ぎですね。でも、自動応答みたいになってしまうんですよ。この人はなぜ私が30分後にどうなっていたいかを決めてここで置きたいと思っているんだろう。というのはどんな不安なのかしらっていうふうに考えるわけですよ。不安が一切ないというふうには僕は思いません。それがコーチの流儀だとしても、流儀だから型だとしても、なおそこに不安は見ます。なぜならば、この問いを使わずに、これを私に意識させることはそう難しいことではないと思うんですよ。これをあえて言わなければならないという時には、その方は何かを不安に思っていることは 100% 間違いないと私は思うんですよね。もちろんこれは迫害不安ではなく抑うつ不安です。まあこの辺がね、どうしても精神分析的になってしまうんですよね。まあ型が非常に似てますから、たとえ全く違うことだとしても、1対1しかいない、プライバシーに最大限配慮されている、時間が限定されていて、特定の話について自由に話す、そっくりじゃないですか。ここまで見ればですね、意識しますよ。野球観戦に行ってるんだったら意識しませんけど、そりゃ意識しますよ。この状態、野球観戦に行ってたって、私はここでやっぱウィニコと出てきちゃいますもん。ここで遊ぶためにはとかって言い出しちゃいますもん。この野球スタジアムという可能性空間においてはって、やっぱ考えちゃいますもん。それでも野球の楽しみは全然損なわれないし、むしろかえって面白くなる部分があるからいいと思うんですよ。ましてコーチングは本当に形式的にとはいえオンライン精神分析そっくりですから、そうなってくれば考えますよ、そりゃ。どうしたってね、特にこの問いが立った時には、だって私30分後どうなっていたいなんて一瞬たりとも考えたことは、ここのところもう本当、ここ何年だ、ここ 6、7年、そんなこと考えたことないわけですから、この問いを言われれば、なぜこの人は私に30分後にどうなってほしいなんて、これはコーチだからっていうことになるわけでしょ。でも私はそうは思わないんですよ。で、まあ、そんな話をしてると30分がそれによって費やされるので、もちろんしょうがないので、まあ、30分をどうなっていたいかというのは頭に一切思い浮かばないし、嘘ついてもいいのかどうかっていうのについてもちょっと考えたんですけど、まあ、とりあえず無理やり頑張ってひねり出しはしました。ただこのひねり出したという時に、やっぱり私は非常にこうなんていうのかな、迫害不安を感じました。ねじ込まれつつあるっていう感じを持ちました。非常にこう、まあ、納得がいかないという感じはですね、30分後にどうなっていたいかは頭にないのに、あるはずか、ないしはあった方がいいという前提で話を進めねばならないということが、非常にこう、迫害不安を強めたので、その時に強い転移が起きるということは、ほぼ確実だと思うんですね。私は悩んでいるわけで。で、これも非常に不思議だったんですけど、私が悩んでいるというようには見えないと。いや、それは非常に不思議で、私は常に悩んでいるし、悩むっていうことを、やっぱり一番私の核だと思っているわけですね。悩みを私から取っちゃったら、私なんか何にも残らないよなって思うんですよ。 悩みというもの、悩むということが私であると言っても、そう間違ってはいない。で、よく言うじゃないですか。悩んでも何かが生まれるわけではないとか、解決しないとか。解決を目指して悩んでるわけではないので、いや、もちろん悩みが解決するならそれに越したことはないんですけど、そんなに、なんかいい解決法が思い浮かぶだろうか。私はそんなにこう、なんちゅうのかな、キレッキレの頭とか一切持ってないんで、極めて鈍いんで、頭はね、頭の、なんちゅうのかな、よしあしで言うと、IQ とか言えば、それは平均よりあるのかもしれないけど、まあそんなもんですよ、っていうぐらい。これによって何かが得られるとか、人に先んじられるとはとても思えるような、人よりなんか暗算が少々早いとかはあるんだけど、そんなことを今の世の中ではほぼ何の役にも立たないじゃないですか。で、悩みの解決にはもちろんならないですしね。悩んでますよ。本当に悩んで。で、その悩みは、30分ぐらいで解決するなんて思いませんもん。相手の人が抜群に切れてるっていうんだったら、それは毎日のように相談したいくなりますけれども、まあ私は単純に悩みの解決、それ自体を目指したければ、今のところチャット GPT に聞きますね。これは私は、まあ今日はしませんけれども、カウンセリングの代わりに、あ、でも今日ちょっとしようかな。AI はカウンセリングの代わりには基本ならないと思うんですね。最大の理由は、これはやってみるとわかるんですよ。精神分析的なことを自分でやんないかもしれないけど、怒ること 100% 絶対にどんなに軽くても、極端に言うと、道路で道尋ねられたりするじゃないですか。今インバウンドすごいから外国人に道とか尋ねられたりしません？私結構なんかね、なんだっけ、羽田空港とかに行くと聞かれるんですよね。この知らないんだけど、本当に知らないよって言いたくなるんだけど、なんかあるじゃないですか。京急なんとか線で これは浅草行くのかとか知らないよっていう、そんな京急なんとか線乗ったことなんてめったにないんだし、浅草なんか行かないしっていう感じなんだけど、まあそれでも一生懸命私なりにも調べて、まあ、乗り換え案内とかでね、あ、これでっていう、それを英語で説明することの面倒くささ。これ何が言いたいかというと、相談を受けるということは、相手のストレスをこっちに持ってくるってことなんですよ。この相手のストレスを 100% じゃないですよ。100% っておかしいんで、そしたら私が代わりに浅草行くみたいな話になっちゃうんで、相手のストレスを私の中に投げ込まれる。これこそが、私は相談の本質だと思うんですよね。だから、わかんなくっても相手は、まあ、本当は喜んでないかもしれないし、感謝されてないかもしれないけど、結構、いや、ごめん、わかんないって言っても、相手は一定程度喜んだ感じ、ほっとした感じって、やっぱ、外国で不安に思ってる不安を、その国に住んでる人に分かち持たれるということには、一定の効果があるんですよ、情緒的な。私はこれはカウンセリングの少なからぬ部分だと思うんですよね。要はストレスというものは、何て言うのかな。要はストレスの、松木さんが言う通り、ストレスには何の意味もないっていう、それはそうなんだけど、この際ちょっとこれを東映ドイツ化って言うんでしょうけどね、ストレスにしてみましょう。要は、最低限カウンセラーがやる仕事っていうのは、ストレスの置き所になることなんですよね。と思うんですよ、私は。だから全く意味のないカウンセリングってないと思うんですよね。よっぽど、それは人としてすでにどうかと思うんですよね。相談受けてるのに、いや、俺相談乗んないからみたいな、それは絶対カウンセリングじゃないですよね。いや、よほど特殊な流儀だったら別かもしれないけど、なんかコントみたいになっちゃうじゃないですか、それじゃあ。でもここに割と中核的な要素はあると思うんですね。そのストレスの置き所になってくれるっていうこと。そして考えてみると、私はストレスをコーチの人に置いたわけですよ。これがどういうふうに取り扱われるかということが、おそらく体感できるのであれば、私はカウンセラーの質を見極める一番いいポイントになりうると思います。寄り添われてるとか共感してくれるとか支持してくれているっていうようなことよりも、自分の悩みをそこに置いておけるのかっていうふうに見た方が、カウンセリングを見極めるという意味では重要な意味を持つと思うんですね。で、ここで AI は失格なんですよ。なぜなら AI はストレスを感じてないことを我々は知ってるから。 いくらいくら問い合わせをしても、どんな苦悩をそこに置いても AI は苦悩しないってことを知ってるから、もし AI が苦悩しているというようなことが あそこに擬似的にでも作り出せるなら、大きく話は変わってきます。でも我々は AI は、死んだりお腹が空いたりすることは暑くて困ったり寒くて困ったり、私が辛いと言って本当に本当に共感して辛いと思ってはくれないということを知ってるので、くれないというかそういうことをできないことを知ってるので、我々の現段階では AI はカウンセラーには絶対なれないと思います。答えがどれほど優れていても無理だと思うんですよね。なぜならば苦悩の置き所にはなってくれないから、 AI は一緒に苦しむことはないからということ、一緒に苦しんでもらうことで我々は自分の苦しみを幾ばくか軽減、幾ばくかですよ、軽減できるんですよ。これはつまり苦しみが物質でない証拠なんですよ。自分のまあ、物質でないと言っているならいきなり数値に直すのは非常に言ってての矛盾もひどいんですけど、まあそれでも私の悩み、私はいつも悩んでる90だとしましょう。でコーチの人と一緒にやることで私の悩みは少なくとも89にはなるんですよ。これは一般人のレベルよりももしかして低いかもしれないんで、これは今のコーチングの批判じゃないですよ。89だったと言ったわけでもないです。最低でもそうはなると言ってるだけです。これが90のままだと言うんだったら AI と同じです。つまりそれは少なくとも相談者にはなってないということですよね。ただそんなことは普通は起きないです。たとえ娘に、まあ、娘は結構効果でかいから、だから申し訳ないからやんなくなっちゃうんですけど、娘に相談して、いや、それ困るよねって一緒に言ってくれれば、僕の悩みの苦しみは50ぐらいになります。90から。でもそれは娘が相当一緒に苦しんでくれるからなんですよ。残念ながら。あんまりそれは私はやりたくないので、だから一人で悩むっていうのはそういうことなんですよ。一人で悩む人は大変良心的なんです。このことを知ってるし、そして知っててやりたくないから。もちろん逆のタイプの人もいます。知っててやりたいという人。これはいますよね。明らかにいるってことを皆さんご存知だと思います。で、それらの人はしかし、良心的ではないかもしれないが、いいニュースでもあるんです。それらの人のおかげで、その人が例えば、一人でどんどんどんどん苦悩を溜め込んで、なんかこう、病気になっちゃいましたみたいなことが起きにくいわけですよ。結局は。しょっちゅう周りの人に苦悩を分かち合ってもらうことによって、なんとかしているという人は、その人が、根本的には重大なダメージを起きにくくすることによって、周りの人がその人のおかげで何か一気に何かを被るという可能性、この話は会社で仕事を溜め込む人の話によく似てます。大変良心的なんだけど、自分の仕事を人に絶対に回さずに自分一人で一生懸命頑張っちゃう。でもその人のおかげである仕事プロジェクトなりが滞ってしまって、気がついた時には手遅れですって困るじゃないですか。結局この辺が良心的であることといい加減であることの両方が大事な話みたいな、これはもう本当に初歩的な話であって、そんな話はいちいち3ヶ月チャレンジのレクチャーですらしませんけれども、この構造っていうのは絶対あると思うんですよ。で、端的に言ってしまうと、心理臨床の世界では、実はね、そうは言われてないかもしれないけど、精神分析じゃないですよ。心理臨床一般の話として、実はね、ストレスなり苦悩なりの置き所になるわけですよ、カウンセラーは。そして、そのカウンセラーが、カウンセリングの中で一生懸命、どんどんどんどん相手の苦悩を引き受けた上で、自分苦しくなってきますよね。つまり、良心的ならそうなるはずなんですよ。本当に私、死ぬほど苦しいんですって言われて、いやいや私は別にそれで苦しまないからって言うんじゃダメじゃないですか。それじゃ全然話が進まないっていうか話にならないので、で一緒に、あ、この人がこんなに苦しんで大変だっていうふうに自分も苦しくなった、この苦しみを自分で解決するカウンセラーがですね、なんとか消化していくということが相手の苦しみを減らすことになるはずなんですよ。良心的かつ一定の水準に達したカウンセリングは全てこの構造によって一定の効果をもたらすはず。完全に解決するとか完全に苦しみが消滅するとかそんなことは起きないはずなんですよ多分。だけれどもこれでこの構造だけでも一定の効果が、流派はどうであれ、流儀がどうであれ、質問をいっぱいしようとしなかろうと、沈黙が多かろうと少なかろうと、情報に有用性があろうとなかろうと同じで、 定の水準に達して良心的にやるならば、この効果が機能するから何の効果も起きないってことはないはずなんですよね。で、この観点で、コーチングは見るべきではないなと思います。私はですね、コーチングってのはそういうもんではないなっていうふうに私は思います。だから私のその悩みを持ち込むっていうのはですね、本来どうなのかはよくわかんないんですよ。ただ私は悩める人間なんで、悩める人なんで、当然持ち込むのは悩みになります。たとえ言ってることが違っていたとしても、持ち込んでるものは悩みそのものになっていきます。それを中心に転移逆転移を展開していきます。これはもう、私がサンプルでやってしまった以上、必ず起きることだったので、しゃあないなっていう感じでね、相手の人にはもしかすればね、わかんない。私はコーチングというものがわかってないので、それがいいことなのか、そうでなかったのかはわかりませんが、いずれにしても私がやったからそうなったということではありますね。そして逆転移があったと。で、逆転移には気づいたと。それも、ほのかにとかではなく、明瞭に、多分それは、それに対して、扱う手を打つトピックとして取り上げるという、コーチングで取り上げないと言ってるわけじゃないですよ。あの初回30分では取り上げる要素はどこにもなかったので、もちろん転移解釈なんてしないでしょうし、逆転移を取り上げられることも一切なく、私がその逆転移というものをずっと強く意識しつつ、さあどうするっていう逆転移に乗って、このコーチング、そういうことはできないわけじゃない。この逆転移を、何て言うのかな、まあ楽なことではないけれども、非常に重々しいことではありますが、それでも、乗ってやるのか、もうある以上無視するってことははっきり言えばできないので、で、それとも基本的には重々しいけれども、スルーしながらやるのか、どうしようかなと思っていたら30分が経ちました。つまり、どっちつかずになりました。あらゆる意味でどっちつかずになりました。でもまあそれはとても正しいとは思うんです。だって私は悩んでるんで、すごいスッキリしましたとかっていうのはおかしいと思うんですよ。私が、その後スッキリしないのに、コーチングのシーンだけで、コーチングという場面だけではスッキリするっていうのはありえないじゃないですか。そうするとバーチャルリアリティになってしまう。私自身は悩んでるわけですし、その悩みが30分やそこらでは、相手がお釈迦様でもない限り解決しないと思ってますから、当然無理なわけですよ。この無理だということを踏まえて考えれば、全てがどっちつかずになって、終わるというのは、それは当たり前のことであって、それ自体は製品とは関係ないと思ったということです。そもそも私はここで製品、コーチングの製品それ自体には興味を持っていませんので、それは向こうが判断すればいいことだろうと思います。私が興味を持っていたのは、やっぱり精神力動的に見るとこれがどう見えるのかと。で、明快に見えたのは逆転移だったと。そういうことなんです。そして逆転移は私をやはりどうしても重いところに置いてしまう。で、どうしても重いところに置かれる私というのが、そこでコーチを受けるということにならざるを得ない。これはでも多分どんなコーチングを受けたとしても、少なくとも一定の水準に達しているコーチを受ければ必ずこういうことに私はなるだろうなと。気づいてなくたってこうなってるんだろうなと。よくよく考えてみれば、昔から私はワンオンセッションなり面談なりでこういう重苦しい気分ですよ。その時に何かがうまくいったとかうまくいかないとか、そういうことではありません。あくまでも気分として、ボラスが近いな、これはやっぱりな、気分というものがある。私はある意味気分の中に隠れてしまうという言い方をしてもいい。よく言うじゃないですか、不機嫌にの、こう鎧をかぶるみたいな、不機嫌を身にまとって人に対しているとか、そういうその一種なんですよね。私はこう悩める気分というものにまとってしまう、ああいうところでは、ね、でそれはいいことではないかもしれないけど、これはもう確実にそうなっていくのであるからして、まあもちろんこれを何て言うのかな、それこそ偽りの事故みたいな話ですけど、全くそういう気分をお首にも出さないってことはできます。昨日はしなかったけど、これがある程度コーチングに何か意味があるかもしれないなと思ったので、逆転移的な気分というものは、まあそのまんま丸っきりさらけ出したってことはないですけどね、一定程度それを何て言うのかな、 隠すことはないにしても大っぴらにはしないぐらいなところではありましたけれども、そういう感じでやってはいました。で、まあこういうことをですね、皆様にお伝えしたかったわけです。なぜならば、コーチングを受けるという方は、これを聞いてる方にどのぐらいいらっしゃるか分かりませんが、ライフハックでは少なくないでしょう。これはもともとタスクシュート協会との兼ね合いで始まってることですから、当然少なくはないでしょう。カウンセリングというものも私がここで進めたりもしているってこともありますが、まあ、CBT 中心のカウンセリングみたいなのも今後私はこうさまよってみようと思ってるわけですよ。受ける側として旗迷惑かもしれんが、つまりそれは、私の情報発信を受けてくださるそのサンチャレに参加されない方ね、されない方々もいっぱいいらっしゃるわけですから、そういう人のためにやっぱりこうそういう方々に有益な情報になりうるかなと思ってるわけですよ。このワンオンワンセッションを力道側から見るということによって、 CBT なりコーチングなりがどういったものだと考えられるのか、それはそれぞれの流派で定義してるんだから、それでいいじゃんって言えばいいんですよ。コーチングとはこうですってコーチング協会とかが言ってる。CBT とはこういうもんですとカウンセリング協会が言ってる。それはそれでいいんだけど、それはまるで我々がタスクシュートとはこういうものですと協会の側から言っているのを丸々受け入れろって話に近いじゃないですか。あそこに私はちょっとずるいところがあると思うんですよ。なんていうのかな、そのちゃんとしたものなんだから、公式の言い分を信じなさいみたいな。だけどそれはおかしいだろうと。それは、公式だからそう言えるのかもしれないけど、野良が全く同じことを言ったら、詐欺だとか搾取だとか平気で言うわけじゃないですか。宗教がそれを言っても、あれは宗教だとかって言うわけじゃないですか。なぜそれが功がついた瞬間に、いきなりそこが免罪されて、要するに PR のものなはずなのに、客観的定義であるかのような、まあ、ビヨンで言うところの定義的仮説みたいになることができるんだみたいに私は思いますから、やっぱりだからこう、まあ、山崎さんがイベントでおっしゃってたから僕こういう活動を始めたわけですけどね。さすがに本格的に CBT 勉強しますみたいなことはもう私はそういうことにはならないわけですよね。時間もかかるし、そういうだから何ていうのかな、何かをしないための勉強って私は一番嫌なんですよね。そんなことはない。そういうふうに白色になってるのっていうのは、ある種の防衛だという気がしちゃうので、もちろん防衛として必要っていうことも、なんていうのかな、社会人やってればわかりますけれども、50過ぎてからは、やっぱりバカバカしくてとてもやってられないっていうのが本音のところにはあります。なんかこう、私は、CBT はしないんだけど知ってはいるよみたいなのがいいってんでしょ。いいと思わないんですよ、もう年を取ってきたから。若い頃はいいって思ってたんだけど、なんかかっこいいのかな、わかんない、安全そうだのかもしれない。だから非常に防衛的ですよね。つまりね、不安に対して何かをやろうとしてますよね、あまりにも。しかもそれ迫害不安ときてますよね。あまりいいことのような気がしません。なので私は勉強するんだったらもう精神分析に特化したいっていうふうに思うので、趣味で何か本読むときは別ですが、もう何かを勉強のために読むということであれば、やっぱり3ヶ月チャレンジのためのまあこれもあんまり行き過ぎると良くないってのは分からなくはないんですけど、3ヶ月チャレンジのやっぱりでも参加者さんのためでありたいとは非常に思うわけですね。それでしか勉強なるものはもうしたくない、一切したくないなって思うんですよ。なのでそうでなくて僕は勉強嫌いですから、だから苦手だしね。そうですね、だから CBD の勉強したいとは思わない。でも受けてみたいぐらいはまだ思えるので、もうちょっとこう本格的にやる、そこは手間暇とお金がいるからやっぱり、まだまだ優先順位は上がってきませんが、そういうことをやりつつですね、こういうもののような気がします。分析側から見ればねってことになるけれど、こういうもののような気がしますっていう、一つ言えることは、だからコーチングでは気づく気づかないは全然関係ないとして、だってどうせ扱うことがないんだから、転移逆転移が濃厚におそらくそこは立ち込めるでありましょうということは言えます。いいとか悪いではなくて、だってこれが起きないっていうのは精神分析的には困るわけじゃないですか。だから悪いことではないんですよ。 ただそれを扱わないところでそれはどうなっていくのかの良し悪しは私には判別がつかない。ただ起きることは絶対起きるだろうなと思いました。やっぱ体感的にもそうでした。そしてまあ私は普段は逆転位という側を全く認識できない方から見てますから、やっぱりこう逆転位というものを強く意識させられるということがどういうことなのかというのも非常にそこは勉強、この勉強の仕方、ただですね、分析学コーチングを受けることによって精神分析について勉強するみたいな話なんで、あまりにもレアすぎるんで、まあ僕は分析家じゃない、まして私は分析家じゃないと来てるんで、あまりにレアすぎて他の人の参考になんないかなっていう感じがするんですが、しかし、人の話を聞く、相談に乗るというのは、いろんな職業で当然あるわけじゃないですか。その時にこの逆転位というものの位置というか、意味について、詳しくし、なるべく詳しく知っておく価値は極めて高いとやっぱ思いました。相談される側は何をしてしまうのかっていうか、何が起きてしまうのか、その場でほとんど全く認識されて意識もされていない、もちろん占有できるようなものではないですが、結局だから精神分析ってなかなかよくできてますね。この究極的解決はどこにあるか、精神分析受けることにあるんですよ。Thank you.